小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。
小鳩の愛、今週もバイオリニストの和波孝義さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もですね、世田谷区にある和波さんのご自宅にお邪魔しておりますが、はい、ピアノもあって、ね、ピアニストの奥様の土屋峰子さんと共に音楽を奏でながら暮らしてらっしゃると、うん、なんかすごくいいなっていう感じですけども、
今年の9月が来ると結婚40年。
40年、あら、それはそれは
もう嫌になっちゃいます、
ね、嫌になることはないと思うんですけどねそうですか、うん、
まあ僕が教えていた、ちょっとお手伝いしていたのが彼女の同級生で、ほうほう、まあ年は5つぐらい下なんだけどね、うん、でその伴奏で来てたのがきっかけで知り合って、まあ、それから一緒に演奏することになって、1977年にまあ結婚したわけですけどね。最初のうちはもう本当によく喧嘩して、まあ今もしますけど、でもやっぱりだんだんだんだんこう分かり合ってくる。彼女の素晴らしいところは、これはダメだって思ってもそれで諦めない。僕もどっちからといえばそうなんですけども、でも彼女はもっと根性があるというかね、だから随分そういう意味では助けてもらいましたね。何か一緒にやってる時にもうこれダメだよ、半ば僕が挫折しそうになる時に解決方法を一生懸命考えたりね、それから音楽上ではまあ一緒にもデュオも演奏するんだけど、もう喧嘩して口聞かないまま本番行っちゃったってこともありましたよ
そういう時って本番はどうなんですか、出来としては。
まあ普通ですけど
別にあの喧嘩してることはあのお客さんは分かんないしね、
分かるようにはしないけど、
なるほど、それがまあプロなんでしょうけどね、
ある時韓国に行った時にね、ほうほう、やっぱり忙しい時喧嘩するんですよ、やっぱりね、彼女は特に家事もあるから僕よりもっと大変になっちゃう。
ああそうか、仕事量多いしね、
旅行に出る前なんかはね、それでちょっとまあ言い争いをしてそのまま韓国まで行っちゃったって、そしたら楽屋でとても待ち時間が長くて、その間にいろいろ話し合ってね、こう心が解けたっていう、そんな思い出もありますね。いろんなことを経験しながら、まあここまで、
40年過ぎてきたということですね。で、あの奥様とはもちろんその時にはオーケストラと一緒に、で先日はなんかクリスマスイブにソロコンサートが行われたということですけれども、
それはやっぱり僕はその同じシリーズを続けていくのが好きな人なんで、まあ、ほうほう、展示毎日に40年書いてるっていうのが演奏の方でも、クリスマスバッハシリーズっていうのを1991年からね、クリスマスの時期にバッハを演奏し、
ああそうですか、
で、まあ、去年の暮れのはもうバイオリンだけで一丁で、一人だけで2時間のステージを、
うわそれすごいじゃ
ないですか、これも僕の割とあのライフワークみたいにやってることなんですけどね。まあ無伴奏はなかなかお客さん呼べないというふうにいつも言われてるんだけれども、まあでもかなりの方がいつも集まってくださってね、最初はもう600人のホールが満席になってチケットが足りないぐらいでしたけど、最近はなかなかそこまではいかないんだけど、でも未だにやっぱり支持してくださる方多いので毎年演奏して、今年クリスマスを来れば25回ですよね、で記念にビバルディの四季とバッハの協奏曲というね、ちょっとアトラクティブというか皆さんに楽しんでいただけそうなプログラムを用意して、25周年をやろうという、だからこれは一人じゃないんですけどね、アンサンブルと一緒にやろうっていう計画があります。
いいですね、そうやってね。
そうですね、でも眠くなる方もいるんですね。僕は眠くなるのは構わないと思うんですよ、だけど 眠くなるからご遠慮しますっていうのもあるんですよね、たまにね。いやだから眠くなってもいいから来てくださいって
僕は言うん
だって、僕は自分が眠くなりますから人のこと言えないですよ。生の演奏会
まさか演奏してて眠くなっちゃうんですか。
演奏しててはまさか眠く、うん、まあ、そういうこともかつてはありましたけ
どかつてはね、うんうん、
でも他の方の演奏を聞いてて寝るのはもう常習犯でね。ここを聞こうと思って言ってんのにそこの部分が過ぎてたとか、ね、
あ記憶になかったとか
ことはよくありますよ、うん、どんな風に弾くのか聞いてやろうと思って言って、うん、ついつい歌と寝してしまうとかね、うん、でもその目が覚めた後また熱心に聞いてとても引き込まれていく演奏もあるし、うん、逆に目が覚めてもまた眠くなっちゃう演奏もあるんですよね。なんかね、まあ、そう言っては演奏家に失礼だけど、どこまで行ってもこの演奏同じだよねって思ったらもう興味を失ってしまうわけですね。でクラシックっていうのは時々そうなる危険性がある。やっぱり慣れてない方には特に全部同じに聞こえてしまうっていうことはありますよね。
そうですね、うん、
例えば言葉だって、フランス語ドイツ語ロシア語いっぱいあるけど意味の全くわからない人には、うん、ただそれはなんか音にしか聞こえないわけです。それと同じような現象が多分音楽でも起こってるんだろうと思うんですよ。
なるほどね。
僕なんかは聞けばあこれは何蝶々の何の和音だってすぐにわかるからこれがこっちに行ってあっちに行ってっていうもうそういう面白さで聞けますけどね、
うんうんうん、
でそれもまだよくわからない方にとって、うん、その単調な演奏をしてられたら本当に飽きちゃうだろうと思う。だからいかにしてそうならないかっていう努力はねやっぱり常にそこに初めて来る方もあるかもしれないんで、
うん、
それもいちいちこう理屈でねこれはこういう曲だからこういうところを聴いてくださいなんていう説明を一切しないでも言葉のようにスッと入っていくのが本当にいい音楽だと思うんですよ。でそれがまあゴールなわけですね、うん、そこを目指したいんだけど、うん、なかなかそうはいかないよねって言ってるうちにこの年になってしまったという、うん、
やっぱ今おっしゃったことが演奏家としていつも心がけてらっしゃるってことなんでしょうね。
そうですね、うん、だからやっぱりできることなら生で聴いていただきたいんですね。
生でね、
生っていうのはつまり息遣いが伝わるということもあるし、う
ん、はい、
それからその時1回しか行われない演奏、その聴きに来てくれた方々のために演奏するものですよね、
うんうんうん、
CD はそれに比べたら冷凍食品みたいなもので、
ああそうか、
どこで誰が解凍して食べるか分かんないっていうものですね、
うん、
しかもその時の演奏を缶詰にして凍らせるわけですよ。だから明日は違う演奏するかもしれない。しかも今はデジタルだから、
はい、
もう本当に秒刻みで切り張りをするんですね CD は。だからちょっとまずいところがあればすぐ別の音源を持ってきてそこに貼り付けたりするわけですよ。まあそうやって作ってるものですから、もちろん良さはそれでもある程度は伝わるけど、まあ 50% だと思っていただいたらいい
かもしれない。あ、そうですか、そんなにやっぱり、生と比べると差があるわけですね。
そうですね、
うん、
だから CD のように演奏するって言ったらそれは難しいです、
はいはい、
そんな完璧な演奏できないです、うん、だけど完璧じゃないから生が面白いんで、そこはねなかなか分かっていただけないんですね、
うん、
中には CD あんなに良かったのに生聞いたらミスが多かったなんて言う人もいるけど、それは人間だから当たり前なんです、
うん、
CD はもう最初からミスのないものを作る商品ですもんね、
うんうん、
だから農家の人が、ちょっと味の悪いだからちょっと傷のある果物、僕そういうの食べたいと思うんだけど、
うん、
出回ってこないでしょ。それと同じですよ。
そうするとやっぱり、まあ、音楽全般に言えることでしょうけどね、その生で聴いてほしいっていうのは演奏家の人たちって皆さんそう思ってらっしゃるでしょうね。
もちろんそうだと思いますね。でマイクとか一切使わないので適度な音量で聞けますよね、
うん、
僕も時々クラシック以外のものに行くことあるんだけど時々音量が大きすぎて、
は
あ
は
あ、本当に頭痛くなっちゃうことがあるんですよね、はあ、でそれだったら自分で家で音量調節して聞きたいよなって思っちゃうから、クラシックの場合はそういうことはあんまりないんで全部生の音で、しかも僕たちリハーサルをしてこういうふうに聞こえるねっていうことを確認して本番のステージやりますから、
うん、
まあ、それをそのまま生の音でマイクとか通さないで聞くというのはね一番まあ贅沢だし、
うん、
楽しいと思うんですよ。
まあ、そこでねリスナーの中にはですねやっぱりクラシックが好きでもね生のコンサート体験してない方って結構いらっしゃると思うんですけども、
うん、
まあ、どんな楽しみ方というのはおすすめになりますかね。
僕はね、まあ、いろいろ考えたんですけど、
はい、
少し音楽の好きなお友達に誘ってもらって、 一緒にコンサートを聴きに行ってみるっていうのがいいんじゃないですか。それで帰りにご飯でも食べてその演奏の話をしながら。でもあんまり詳しい方だとかえって話が難しくなっちゃうから、うん、まあ、
そかそ
か楽しみに行こうみたいなね、感じが一番いいと思うんですけどね、
うん、
なかなか難しいかもしれない、うん、でもいい音楽がたくさんあるんでね、ちょっと音楽雑誌とかでこう見てて、うん、あ、これが面白そうだなと思ったら行ってみる。まあもちろん CD を買ってくるっていうのもあるけど、でもやっぱりね、生を楽しみに行くっていうのはそれだけやっぱり電車に乗って出かけたりしますから、はい、こちらもある程度の緊張感があるわけですよね、そういう中で聴いていただきたい、音楽のジャンルであるというふうに思います、うん、そのあらかじめね曲のことを勉強していかなきゃいけないんじゃないかとか、そういう必要は一切ないです。眠くなっても構いません、
うん、
だけど生を聴いてほしい、ふうにやっぱり思うし、それが一番多分感動を呼び起こすんじゃないかなと、
うん、
思います。最近演奏家の方もトークをやったりして、うん、いろいろ聞きやすいように考えてますから。
あ、なるほどね、あんまり心配なく来てくださいってことですよね、まあ、
だから平たく言っちゃえば僕のコンサート来てくださいってことですよ。
真奈美さんのコンサートに皆さんおいでと
そうそうそう、
ね、そうするとクラシックの良さが分かるよってことですね、
うんうん、それでいきましょう、
はい、そろそろ時間となってしまいました。今週のゲストはバイオリニストの真奈美孝義さんでした。来週もお楽しみに。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。